ただいま4月27日夜8時でございます。マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。こんばんは。
ということでですね、ありがとうございます。私ですね、今日ですね、34歳の誕生日を迎えることになりました。34歳も頑張っていくぞということでね、まだまだピチピチだぞということでですね、頑張っていきたいなと思っております。
はい、
で、はい、株式会社マジックワンズもですね、6周年になりまして、7年目に入っていこうという感じですね。まあ、マジックワンズも私どものもピチピチだぞと、ね、まだまだね若いぞということで、勢い出していきたいなと思っております。さらにですね、この番組も、6周年ということでですね、もうおかげさまでラジオ番組としては、ね、長寿番組の部類に入るんじゃないんでしょうか、
うん、そうなんですかね。
わかんないです。
わかんないですね
まあまあまあ、あのこの時間帯で、まあね、今第4が最終土曜日でやらせてもらってますけどね、あの夜8時のムーブさんの中では、最長寿だと思う。あ、でもあれですね、夜流れさんの番組にはちょっとの方が長いですね、はるかに。はい、まあそんな感じです。はい。
はい。
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 な感じで、まあまあまあまあ、さらに、発展していきたいなと思っておりますね。
はい。
初めの頃はですね、まああの、ヨハンも赤も学生さんでですね、まだ参加できるようなほどでもなかったということですよ。で、あれですね、女性二人スタッフで、スタッフというか、アシスタントでですね、
はい。
大野美希ちゃんと信山美希ちゃん、大野美希ちゃんと信山美希ちゃんで、スタートしたわけですけれども、まああのね、もう大野美希ちゃんなんかご結婚されてですね、もうお子さんもなんかいるような状態でですね、はい。どんどん時代は流れていくなと、
はい。
思いますよ。本当にね。まあ、ね、もっとね、いい番組を残していけるようにですね、
はい。
私も頑張っていきたいと思っております。はい。そんな感じですね、心をさらに、ね、フレッシュな気持ちに入れ替えてですね、またねこの7年目も、番組を質のいいものにしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでですねやっていきますよ。はい、
はい、ね、やっていきましょう。
ちゃんともうガンガン入ってきてくれていいからね、もう。
はい、はい、はい、ちょっと、入るタイミングがつかみづらくて、
なかなかね、はい、はい、まあまあまあまあ、いいコンビでいい息でやっていきましょう。
はい、はい、
そんな感じでやっ、はい、頑張っていきます。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの名声によって皆様に開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが情緒深い文章を今日も書いてくれました。はい、今日はどういうテーマでお届けするんでしょうか。
はい、まあ、ずっとこのコーナーをやってきてて思っているのが、
ほう、
アクアは朗読の緩急がなかなかいい加減なところがあるんじゃないかなと思いまして、
うん、ほうほうほう、
それでちょっと今回は、うん、その緩急を意識せざるを得ないような。
なるほどね、
はい、
単純にやっぱりね、うん、こういうのをいろんな人が発信してるから、うん、上がってちょっとマックしてしまう、マックし立ててしまうところはあるから、
なるほど、
多めに見てほしいなと。
いやいやい や, いや
心臓に毛が生えないとちょっと
ね、あくまでもね、もうプロとしてね、なんやろ、もうお届けする以上はそこはもうね、緊張を乗り越えるメンタルを鍛え上げてほしいなと。まあ本当にね、抑揚はうまいと思うんだけど、スピードのね、緩急っていうのは確かに僕も意識してなかったけど、
はい、
まあ、つけた方がよりね、相手に伝わるものを読み方っていうのができるでしょうね。
ですよね。
はい。
はい、
そこはもう意識せざるを得ないというところで、分かりました。
はい、
もうそこの部分を心して聞いていきたいと思います。それではお願いします。
はい。
はい。
あ、すいません。なんか入り出し見せましたから、もう一回聞いてください。
緊張を、
してないですよ。もう大変落ち着いております。
わかりました。それではアクアさんでお願いします。
ピンポン。はーい。ピンポンダッシュ。やられた。ピンポンダッシュか。 近頃の子供はやんちゃなのが多いんだからもう。ふぅ。こうやって家でダラダラしてるのが一番幸せなんだ。ピンポーン。はーい。またかこの野郎。まったく。親の顔が見たいもんだ。俺のダラダラライフを邪魔してくれるなよな。はぁ、あ。めんどくさいし、昼飯はポテチにしよう。ピンポーン。なんなんださっきから。いい加減にしろ。
すいません。宅配便なんですけど。あ、いや、こちらこそ、すいません。むしゃくしゃしてたもんで。今、開けますね。ガチャ。
あれ？いない。
いや、やられた。なんなんだよ。ここまで踏み込んだピンポンダッシュがあるかよ。一体誰がここまで嫌がらせをしてるって言うんだ。わっしゃ。誰だよ、お前は。ピンポンダッシュの神じゃ。
はいはい。で、その神様が俺に何の恨みがあるって言うんだよ。
お前は、真っ昼間から家に引きこもって、ダラダラ、ダラダラとしているじゃろ？そんなことでは健康を害するから、わしが運動をさせてやったのじゃ。ほーれ、体重を測ってみろ。5キロ痩せているはずじゃ。ほんとだ！
終わり。
なるほど。いや、面白かったですね、純粋に。
ありがとうございます。
いや、緩急ね、つけてたんでしょうかね。それでは今日の先生に登場していただきましょう。長谷川さんです。お願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ね、あの緩急がテーマということでしたけども、うまくついてたように思いますけれどもね、うん、あのまあ、やりすぎぐらいやってちょうどいいと思うんですが、またいろいろ録音を聞いて、
はい、
分析して一回一回積み重ねていくっていうのが大事じゃないかと思うんですけど、
はい、
であのね、受験とかもね頑張ってらっしゃったんですけど、やっぱりこれあの原稿があってそれを読むっていうのは、まあ、国語力はもちろん大事なんですけど、うん、まあ、例えば英語の知識だったりとか構文をね、こうウィッチ説はどこにかかってるかっていうのを得意な人はやはり構文外さない、どことどこの間がこっちが大きいこっちがこれっていうグラフがちゃんと頭の中に出て、まあ、それをこう音声化していくっていうような、
なるほど、
あの分かりますかね、多分ね、あの数学とか一生懸命勉強してはると思うんですよ、
はい、
それがやっぱり原稿読みにすごく出てくると思うんですね。でさすが学生らしいというか、いろんなインテリジェンスが入ってあのうまく表現できてたよ、ね、
ありがとうございます。
あと頭の10秒がとびきりバカらしくて、まあ、ここが面白かったのと、あと加山雄三が出てきたような気がしたんだけどね。
どの辺ですか、
ね、なんでしょうね、幸せだなとか、なんかなかったですね。これはなんかあの意識してるんですか、ね、
いや、そんなことは考えてなかったですけど、
いや、ここやりきってもよかったから思いました
ね、
はい、
ありがとうございます、
はい、素晴らしかったです、は
い、ありがとうございます、
ありがとうございます、
でも面白いですね、もう完全にシャーリーさんでは出てこない、出てこなさそうな分析というかですね。
そうですね、
もう本当に勉強になりますよ、本当に、ね、ね、
はい、
長谷川さんの頭の良さがよく分かりましたという感じです。アクアすごいね、あって腑に落ちてる感じでしたけど、僕は結構ねあんまりよく分からないみたいな感じでしたけど、
僕もウィッチがどうのとかいうのは、いまいち分かってなかったです。
やっぱどこまで緩急をつけるとか、うん、ここまで疑問なんやったらここで、うん、ここで上げるみたいなところを
ね、
わかるんだろうなっていう。
なるほど、わかりました。ちょっと喋っただけでね、そういうバックボーンが見えてきますよね。実は受験勉強あんましてませんでしたなんてことはないと思うんで、長谷川さんはい、さすがに、はい、まあ、そんな感じでですね、今のアドバイスを生かしてですね、
はい、
ウィッチ説、
はい、
ウィッチ説ですよこれからは。
はい、疑問文とかを出していかないとダメですね。
はい、
まあ、そういう感じの課題を次に掲げて新たなねテーマとしてですね頑張っていってほしいと思います。ということで、月刊じゃない、アクアの開運朗読コーナーでした。 刊秀山ダイジェストのコーナーでございます。このコーナーはですね、福田秀山が来月の開運報をお届けするコーナーになります。ということでですね、5月はですね、さつきと呼ばれる月になりますね。田んぼにですね、苗を植える早苗月からですね、さつきと、あとは早乙女からとかですね、そういうのからさつきと言われるようになったんですよ。はい、
はい、
またですね、さつきのさっていうのは稲の神様を意味することですね。あと山の神とか稲の神とかそういう意味があってですね、神様に稲を捧げる月という説もあるんですね。さつきの、
はい、
でまあ元々古来の日本にはさというさという名前の神様がいるんですよ、ね、それが山の神、稲の神と言われてるわけですね。で桜っていうのも、
はい、
さの神様が宿る月と、いや違う、さの神様が宿る蔵ね、
はい、
岩倉とかそういう意味で、三倉とかそういう意味で、神様が宿るとこを蔵って言ったりするんですけど、その佐野神様が宿る蔵で桜ね、そういう意味合いが桜の木にはあるんですね。
結構ありがたいことにはダジャレが多いですね。
日本は言霊の国ですから。
なるほど、
はい、そういうですね、佐野神様にですね、今からまたこれ連発しますからね、
はい、
佐野神様に酒とかですね、魚を捧げて、ね、はい、幸や栄をね、こう願うわけですよ。
はい、
うん、ね、この全部差がかかってるでしょ、今の酒や魚や捧げるや幸や栄とかね、そういうのも全部ね、佐野神様から来てると言われてるわけですね。
へ、
はい、この佐野神様っていうのは別にね、古事記とか日本書紀に出てくる神様ではないんですけれども、まあ、そういう物語ができる前の神社とかが日本にできる前のもっと古来の日本の自然の神様が佐野神様なんですね。で、まあ、そういう神様に、捧げる月ということでですね、5月というのは非常にありがたい月であるということですね。
はい、
はい、でまたね、まあ、今の、まあ、もちろんね、さつきっていうのは5月なんですけど、もともとは旧暦の5月なんでですね、梅雨の時期に当たるんですね。5月雨と書いて何と読むでしょうか。
さみだれ。
おお、
いや、原稿を見せられないとパッと言われたらわからないですよ。
5月雨と書いてさみだれと読むんですよ。
なんかさつき雨かなって今普通に僕考えてましたよ。
よく考えてください。はい、
はい、
ね。で、まあ、このさみだれっていうのはですね、梅雨の雨のことなんですね。だいたい雨イメージないじゃないですか。梅雨の雨がちな時のことをもとさみだれって言ってた、もともと。
はあ、
よく降る雨なことなんですね。で、まあ、5月5日の子供の日にはですね、鯉のぼりをこう掲げたりするんですけれども、これももともとの意味はそういう梅雨の雨を滝に見立てて、その鯉が滝を登って天に登っていくみたいなんですね。そういう意味があるわけですね。だからもうこの晴れてる5月の時に、鯉のぼりがかかってるのはそんなに意味のあることじゃなくて、雨の日にこそ意味があるわけですよ。で、
あんまりなびかなさそうな感じもしますね。
ね、そうですよね。あの作りからしたら横になびいてんのが、でもほんまは上に行かないといけないんですよ。で、その上に行く鯉っていうのが、その滝を登、鯉が滝を登って龍になるっていうね、中国の古事伝説があるんですけれども、登竜門伝説っていう物語ですね。その日本語でよく登竜門、ここは誰何々の登竜門だみたいな、これを乗り越えたら大きくなるみたいなね、そういう言葉があるんですけれども、その故事から来てるんですね。で、まあ、その鯉が滝を登って竜になるっていうこの物語をね、立身出世の象徴としているというあたりですね、この5月の鯉のぼりというのが存在するということですね。はい、ですんで、まあまあ、まあ、なびいた時はなびいた時でね、まあ美しいじゃないですか。で、雨が降った時は決して残念じゃなくて、まあ、むしろ良いぐらいのね、
はい、
ぐらいの感じで鯉のぼりを、掲げていっていただければと思いますね。はい、まあね、まあ、これはあくまでもね、日本の風習なんでね、中国では梅雨っていうのがないのでですね、まあ、旧暦5月の頃っていうのはですね、まあ、もう結構暑いんですね。もう夏がもうかなり来ているということですね。まあ、そうなってくるとだんだんね、食べ物が腐ったりですね、水も腐ったりしてですね、病気が増えてくるわけですね。 ですので、まあ、そういう5月5日っていうのはあの邪気を払ったりですね、魔を避ける意味を込めてですね、無病息災を願うさまざまな行事があったということですね。まあ、あのそういう5月5日の子供の日、端午の節句っていうのはそういう無病息災っていうところからもともと来ていると。でね、あの勝負のお風呂に入ったりするのも、薬草の力で病気にならないようにしていってるということですね。あとはですね、まあ、子供の健康とか成長、そして出世を祝う日となっているということです。まあ、あの子供だけじゃなくてですね、健康っていうのは、ね、大人も永遠のテーマでありますし、出世や成功みたいなものはですね、社会人としては目指していきたいものなんでですね、まあ、あのもうこういう習わしはもう老若男女、できるだけですね実践していただきたいと思っておりますですね。はい、あとはですね5月はですね、5日が、立夏、夏の始まりですね。で21日が小満という二十四節気の暦があります。立夏はですね、夏の始まりで、中国ではですね、梅雨がないんで立夏の頃から徐々に夏に向かっていくみたいな暦ですね。またね、21日の小満は陽の気が満ちてきて田植えの準備をする時期ということでですね、まあ、あの自然にできるだけ触れていっていただきたいなと思っております。あとはですね、まあ、立春から数えて88日目の日が5月2日になるんですけれども、まあ、88夜というものでですね、この頃からですね、作物の種まきや苗を植えるのにですね、農家の人が忙しい時期で、88を組み合わせると米の字になるので、農家ではこの日を大切にすると、ね、お茶の収穫とかの最盛期でもありまして、88夜の日に摘んだお茶は縁起物で、チャンスがあればぜひとも飲んでいただきたいなと思います。またこの日にゆっくりお茶を飲むのもおすすめです。はい、そんな感じですね。まあ、5月のね、あの旧、まあ、二十四節気とかね、あのそういう古い過ごし方の、説明でございましたということで、まあ、一般的には、ね、あのゴールデンウィークがありましてですね、まあね、今のこの木の季節の、ゴンの習慣がやってくるということですね。まあ、これをうまいこと運気として取り入れていくにはですね、できるだけ自然に触れたりですね、まあ、土や水に触れるっていうような行為をして過ごしていっていただければと、そういう休日の過ごし方していただければなと思います。また方位が合えば里に帰ったりとかいうのもおすすめですね。生まれ故郷や先祖の地で、大地と水の力を吸収すれば、より、有意義なゴールデンウィークとなって、さらにゴールデンウィーク明けた後の、発展にもつながっていくということですね。あとはですね、第2日曜日の12日が母の日ということでですね、母の感謝やプレゼントを贈るのはですね、土の気を鍛える行為になります。自分の運気の地盤を強くするっていう意味でもね、ぜひとも母の日は行っていただきたいなと思います。二人とも母の日は大事にしてますか、普段から？
はい、はい、母の日に限らず、はい、
限らず、はい、お、素晴らしい、ね、
はい、
はい、
もちろん
もちろんね、まあ、今年もしっかりやっておくようにと。
クッキーとか作ります。
クッキーとか作って、はい、はい、分かりました、はい、あとはですね、5月はですね、17日が旧暦の花祭りということでですね、ブッダのお誕生日を祝うお祭りであります。4月8日が満月の日に生まれたという言い伝えでですね、旧暦の4月8日が、今年でいうと5月の17日になりますね。このね、なんて言うんでしょう、しっかり祝ってくださいと。で、伝説ではですね、その日は、満月やったということですね。4月8日の満月の日にブッダがお生まれになったということでですね、4月8日を祝うパターンと、この月の満月を祝うパターンの、ブッダの誕生を祝うお祭りがありましてですね、満月を祝うパターンのブッダの誕生を祝うお祭りが上作祭になりますね。で、この上作祭っていうのが、25日、5月25日にありますね。この日の満月はですね、いつも以上に特別な満月になりますので、感謝と祈りを捧げるようにしてしっかりとですね、お月様の光を浴びましょうということですね。まあ、そんな感じで5月を過ごしていただければますますですね、6月7月8月に向けてですね、運気が発展していきますので、その辺を活用してですね、5月を有意義に過ごしていただきたいと思います。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナーですね。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が20丸、金運が花丸、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、日の出の勢いの時になります。しっかりと運に乗っかっていきましょう。
はい、しっかりと乗りこなしてください。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、情けは人のためならずということですね。自分のために人に親切にしてください。
はい、何らかの形で帰ってくるはずです。
はい、3月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が×です。
はい、3月生まれはですね、の方はですね、しっかりと物事を観察するようにしてください。心の目を鍛えていきましょう。
はい、いろんな発見があるかもしれません。
4月生まれの人、仕事運、勉強運が二重丸、金運、健康運が丸、恋愛運が花丸です。
はい、4月生まれの方はですね、ゆっくりと確実に運気が成長する時になります。一歩一歩大切に歩んでいってください。
はい、右肩上がりです。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、親友や協力者を得やすい時になります。自分から話しかけていって吉になります。
はい、積極性を大事にしていきましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、予想外のことが起こる時になります。思ったことは行動に移して吉です。
はい、冷静になれれば怖いもんなしです。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方はですね、一難去ってまた一難の時になります。変にジタバタすることはせずにですね、一難を受け流していきましょう。
はい、困難を鼻で笑ってやりましょう。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、成長の時になります。積極的に行動を起こして吉です。
はい、知識と経験を積み上げていきましょう。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、9月生まれの方はですね、大きなことはせずに日常をしっかりと積み上げていくのが吉になります。
はい、平和な日々も大事にしていってください。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、10月生まれの方は我慢の時になります。次のチャンスに備えてしっかりと準備をしていきましょう。
はい、貯金とかがいいかもしれません。
はい、11月生まれの人、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方は、団結の時になります。人との輪を大切にして目標にみんなで向かいましょう。
はい、協調し合っていってください。
はい、12月生まれの人、恋愛運、金運が花丸、仕事運、勉強運が二重丸、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、運気の盛り返しの時になります。スピーディーな行動が大切になってきます。
はい、もったいないのでどんどん行動していってください。
はい、ということでですね、まあ、全体的な印象としてはですね、まあ、ね、いろんな言い方も悪い方もいらっしゃるんですけれども、まあ、表面的なものにですね、目に見えるパッと見、あ、来てる、いい感じやとか、パッと見のね、あ、今ちょっと悪いなとかじゃなくてですね、そういう表面的なものに騙されないようにしてほしいですね。ピンチに見えるチャンスや、チャンスに見えるピンチですね、一元的なものの見方で判断せずに、もう一歩深く考える癖をつけることでですね、この運気の荒波っていうのをね、乗り越えていけるんではないでしょうかと思います。ということで、ね、みんな心の目を鍛えてくださいみたいな感じですね、5月は。はい、あとはですね、何でしょうね、まあ、5月はですね、まあ、5月病の方が出始めたりとかですね、6月になってくると、まあ、梅雨始まってだんだん陰の気が強くなる時になりますね。夏に向けてですね、しっかりと体力をつけていく時ではないでしょうか。 ね、5月結構大事な時なんでね、健康に注意するっていうのは一つ大事ですね。はい、皆さんもぜひともですね、体を鍛えて栄養をしっかりとって休養をしっかりしてですね、安全にしてね、過ごしていっていただきたいなと思います。ということでですね、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスバルと検索をかけてください。次の放送はですね、5月25日の午後8時からになります。上作満月の日ですね。来月は皆さんがもっと開運しておりますように願っております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。